フェスラジオ7月11日今日のニュースは、まあ皆さんも驚愕したとは思いますが、こちらのニュースでございます。一部を食べた母親遺体切断容疑の女が供述。千葉市川市。千葉県市川市で母親の遺体を切断して遺棄したとして、45歳の女が逮捕された事件で、遺体は全身が揃っておらず、死因は窒息死だったことが分かりました。と、職業不詳の新香織容疑者45は、遺体を損壊して市川市の自宅マンションに遺棄した疑いが持たれています。警察が司法解剖した結果、遺体は新容疑者の母ひろこさん75で、死因は窒息死だったことが分かりました。捜査関係者によりますと、新容疑者は母の首を絞めて殺した、霊媒師になるために殺す必要があったと話しているということです。また切断された遺体は全身が揃っておらず、一部を食べたと供述していることも分かりました。警察は今後殺人の疑いも視野に調べることにしています、というニュースなんですけれども、ちょっと映像とかでね、今流れていて、新容疑者は別に職業不詳っていうか、ヨガの講師みたいにやってるんですよね。ジムで。それで、どんどんちょっと言ってることがおかしくなってきたっていうふうに、その、クラスの、ヨガクラスの人たちが言ってる映像がありましたね。だから、あとね、ちょっと不気味というかね、フードをかぶって目をギョロつかせた感じで警察に連れて帰れている映像なんかが出てましたけど、まあ、おっかない感じでしたよね。遺体の一部を食べて体をバラバラにするっていうと、ちょっとね、藤沢の悪魔付き殺人事件を思い出しますが、そういう系統だったんでしょうかね。霊媒師になるために殺す必要があったって言ってるから、なんかそういう感じではありますよね。お母さんも多分、ひょっとしたらなんか言ってたのかもしれないですよね。その二人で、やっぱりこう、私が死んだら、あなたの後ろの百太郎みたいに、守護霊になるからみたいなことを、ひょっとしたらそういう感じで言ってたのかもしれないですよね。食ったりしてるっていうことは。そして気を吸い込んでうんぬんっていう、スピリチュアルにどんどんハマってって、そういう思考になっちゃったのかもしれないですね。はい、この手の事件が定期的に起こるのはちょっとね、有意識ことというか、なんともない感じで、かつこういう事件ってやたら内向的というか、別に全然他人を殺すわけじゃないですからね。自分の知人とか、肉親を、大体肉親なんですかね、を殺して食べてしまうっていうところなんでしょうかね。まあ殺人の疑いって、殺人なんだろうなっていう。母の首を絞めて殺したって言ってるから、そういうことだとは思うんですけれども。霊媒師になるためにってね。ちょっとスピリチュアル系の人たちって、一人よがりな考え方が強いというか、強烈な方がいますよね。ちょっと思い出すと、私が出会ったフェミニストの活動家の女性がおりまして、やたら男性を攻撃するんですよ。この世界で散々女性は歴史的にいじめられてきたんだから、上野千鶴子さんとかを、進行してる感じではありましたが、だから歴史上女性がひどい目に遭わされたんだから、これからは男性がツケを払うべきだよ。そんな風にその女性は言うんですよ。まあいいんじゃないですか、その考え方もって。じゃあ全員男とか死ねばいいんすよね、みたいな感じの、ちょっと雑な対応をして話してたら、いや、そこまでは言ってないけど、でも、全員は、その男性は女性に対して、ひどい目、ダンスの、いわゆる家父長制で苦しめてきたんだから、ツケを払えって言って、そのツケが一体何かって言ったら、その人おごれとか、なんか、そういう感じの ことを言うわけですよ。まあ、現代的な貸しで返せっていうみたいな感じで、ちょっと面白かったんですけど。で、しかもさ、もう本当男は本当くずくてっていうふうに言うんですけど、今自分がいいなと思ってる男だけは違うねとか言ったりするんですよね。名誉男性みたいな感じの方がいて、あいつはね、大丈夫なのよとか言って。じゃあ男全員って言ったらそいつも入るじゃんって言ったら、いや男全員なんだけど、そいつだけはちょっと違うとかって言ったりしてね、特権階級を作るみたいな。で、そのうち、やっぱ発言が、そのフェミニズムから変わってくる時がやってきて、フェミニズムと LGBT クィアの活動って超食い合わせ悪いじゃないですか。相性が悪い。ですよね。いわゆるフェミニズムってマイノリティじゃないじゃないですか。なんせね、男性と女性って1対1に近いんで、マイノリティにはならないですよね。だけど LGBT クィアはマイノリティだから、マイノリティの人こそ救うべきだっていう考え方もあるじゃないですか。そうすると女性がないがしろにされるんで、いわゆる今最近大変なことが起こってますよね。新宿歌舞伎町の歌舞伎町タワーのジェンダーレストイレで女性が大迷惑を被ったり、だから変な、トイレが変な感じになっちゃって、その、ジェンダーレスが無意味だろうっていう。単純にこう、男性トイレ、女性トイレ、その他でいいじゃんっていうふうに、やっぱ昔の考え方に帰結するだけですよね。で、かつ、その、男性、女性、で、女性、男性、女性、まあ、どっちがいいのか分かんないですけど、まあ、普通に考えると、男性用トイレ、女性用トイレ、そして誰でも使えるトイレ、で、誰でも使えるトイレを増やすだけですよね。3つぐらい。それでいいんじゃないかなって気しますけど、トイレの確保だったら。というような感じで、そのマイノリティの人たちがメジャーになるのは結構難しいというか、なんせマイノリティなんで数が少ないんで、その数が少ない人の権利を多く与えることにあんまり意味がないっていう、実際の状況にはなってしまったっていう感じではあるんですけれども、だからまあ、食い合わせ悪いんですよね。女性のところに、女性トイレに、まあ、トイレの話でもしょうがないんだけど、女性トイレに、そのマイノリティ用のトイレ作んねえでくれよっていう、手洗ったりさ、化粧したりするのに、その、男がね、外観は男かもしれないけど、これは女だってやつが、のしのし入ってくるっていうのは、やっぱり嫌じゃないですか。嫌なんでしょうね、きっとね。男性用トイレの方に、女性の側をした男性が入ってくるのは、多分、男性方は全然気にしないと思うんですよね。お、なんか入ってきたっていう感じだと思うんですけれども、じゃあやっぱ女性方はね、そうじゃねえだろうっていう考え方はあるから、やっぱそこは食い合わせが良くないですよね。そのマイノリティとフェミニズム。で、そのフェミニズムをずっと推してるとマイノリティの人とぶつかっちゃって、私はフェミニズムだけを守りたくってマイノリティは関係ないんだっていう、なんか強固な感じになったりして。そうするとやっぱその言ってる話とかがおかしくなってきたりもするんですよね、なんか。そしたら、その最後に会ったその女性は、私に散々フェミニズムの尊さ、あと、まあ多分その人が今まで付き合った男性にひどい目に遭わされたからだと思うんですけど、男性不信の話を延々としてたんですね。男はもう女性を傷つけることしかしないとか言って怒ったりしてたんですけれども、最後に会った時は、もうちょっとね、枠から外れた風になっちゃってて、いわゆるこの A について話をしてるので、帰結するところはわかると思うんですけれども、スピリチュアルに突入してたんですよ。フェミニストからスピリチュアラーになってたんですね。突然。だから私に会って話をした時に、どうして私があなたとうまく話が噛み合わなかったのか分かったよ、と。魂のステージが違うんだよって言ってきたんですよ。まあ、驚愕ですよね。え？いや、フェミニストと普通の一般男性の会話で魂が、まあ、そもそも考え方は違うんだからさ、その魂のステージなんて、仰々しく言わなくてもいいと思うんですけれども、まあ、そう言ってきたんですね。魂のステージが違うからだ。 あなたは、私に対して、あなたは、ステージが100だよ。私は500だから、大きな隔たりがあるんで、話が合わないんだよ、っていうふうに言ってきたわけです。あ、そうなんだ、としか言いようがないですよね。まあ、そうなんだったら、しょうがないよね。でもなんで魂が違うとかって分かったの?って言ったら、まあ、そのスピリチュアルのバーがあって、そこでいろいろ話を聞いてたら、腑に落ちることが多々あって、たくさんを丁寧に丁寧に、時間と心を使って、説明をしても、受け付けないやつって何なんだろうっていうふうに、飲み込めないやつって何なんだろうっていうふうに、その人は思ったそうなんですよね。それでいろいろ相談してたら、まあそのスピリチュアルバーで明確な回答、魂のステージが違うから、何言っても届かないんだよ。平等じゃない、対等の位置にないんだよ。あなたが高すぎちゃって、もう下々の奴らなんてアホだから受け入れられないんだよ。っていうふうに回答をされて、あ、これだっていうふうに思ったそうなんですね。まあ、思うのは自由ですけど、こっちもね、なんかね、お前の魂のステージは下だとかって言われて、なんか、言いがかりみたいなこと言われて、ちょっと、何?とか思ったんですけど、でもまあ、興味深いじゃないですか。なんか面白いこと言ってんなと思ったんで、その、差の違いは何なんだっていうふうに言った、問いただしたんですね。そのステージの100とステージの500は一体何が違うのだっていう。そうしたら、その100と500だったら、やっぱり、考えたり理解することが違うんで、500になるとね、私500になった時に何ができたかっていうと、読めなかった本が読めるようになったんだよっていうふうに言ったんです。え?って思うじゃないですか。読めなかった本が読めるようになるってどういうことだろうって。漢字が読めなかったのが読めるようになったってこと?って言ったら、文章が理解できなかったことがステージが上がると頭の中にスーッと入ってくるんだよっていうふうに言うわけです。まあ興味深いですよね。俺、本とか読むの大好きで、本バンバン読むんですけど、文章が頭に入ってこなかったっていう経験をし、があんまない。要は、硬すぎて読みづらいっていうのはありますよ。文章の書き方で。やっぱ昔の本とかって硬すぎるっていうかね、ちょっと読みづらいなっていうところはあったりしますが、それがスムースに読めるようになるっていうことなのかなっていう自分なりには思ったりしたんですけれども、現代語訳みたいになって。まあ、よくわかんないなと思って。じゃあ最近読めるようになった本あんのって言ったら、なんかやっぱりそのフェミニズムの本がこういうこと言ってんだっていうふうに理解できるようになったとは、その人は言っておりました。じゃあステージが一番上ってどれぐらいなの ?1 万とか100万なのって言ったら、ステージは1000。その人が言うには1000まであるっていうんですよね。あ、もう半分の頂き行ってんだみたいな感じなんですけど。え、じゃあ1000とかって誰がいんの?って言ったら、1000はマザー・テレサとかキリストとかって言ってから、現代人だったらホリエモンとか前澤友作とかって言い始めて、あれ?ってなったんですよ。あとなんか有名 YouTuber とかも言ってましたね。これステージの高さってどういうこと?って言ったら、金持ってる人みたいな YouTuber かみたいな。そんな、なんか簡単なこと言ってて。マジかよっていうふうにちょっと声出ちゃいましたけど。キリストとマザー・テレサとホリエモンと前澤友作が同じステージなんだって。そうや、とかって言われて。ああ、なんか結構、1000まで行くといい位置に行けんだな、みたいな感じになったんですね。で、じゃあ、俺がなぜかその、100っていうふうに決めつけて言われてしまったんだけど、ステージを上げることはできないの?っていうふうに聞いたんですよ。魂のステージを。そうしたらその人は、どこどこにあるスピリチュアルバーに行って、スピリチュアルドリンクを飲むといいよって言って、そのスピリチュアルドリンクを飲んだら、ステージが1杯飲むと50ずつ上がるから。だから10杯飲んだら500ですよね。多分その人はそういう10杯飲んだのかもしれないですけど。そういうふうに、満面の笑みをたたえて言ってましたね。はい。そのドリンクでステージ上がってくんだ、みたいな。じゃあですよ、20杯飲んだら、ホリエモンとかの位置になれるんだっていうね、なかなか興味深いことを言っておりましたが、その後、その人と会うことはなくなったので、この人はね、もう 頂点、線の頂点に行ったのかどうかは、わかりませんが、まあ、事件とか起こしてないし、まあ、最近その人見かけたっていう人がいたんで聞いたら、また文句ばっか言ってたや、とかって言ってましたね。まあ、魂のステージ上がったとしては文句言うんだ、みたいな。心の平和を訪れないんだ、みたいな感じはちょっとしました。ただ、この今話した話を何が言いたかったかっていうと、やっぱりそのスピリチュアルにハマる人って、かなりこう、自己満足というんですかね、利己的な思考に陥りやすいんだなっていう感じは受けましたね。だから今回のこの事件、バラバラにして霊媒師になりたかったっていう事件もきっと何かのひらめきがあったわけじゃなくて、誰かがそう言ったんですよね。そうすればなるよっていうふうに。それがもう頭の中に入っちゃって、そうしなくちゃいけないっていう確信に変わって行動を起こしたのかな、と思います。それがね、一体何なのか今後の裁判で見えてくるとは思うんですけれども、でもこんなね、ブレインウォッシュ洗脳するのはやっぱちょっと許せないなーって、やっぱスピリチュアルって何なのって思っちゃいますよね。みんなが幸せになるためなんじゃないのっていうふうに、幸せになる考え方じゃないのって思うんですけど、そのヨガにスピリチュアルですよ。ヨガって健康になるためにやるわけじゃないですか。またちょっとよもやま話、追加話するんですけれども、海外、俺アメリカはちょっと多分、アメリカも一緒だと思うんですけど、ヨーロッパって何でしたっけ、体操とかしないんですよね。日本の体育みたいなのがあんまないんですよね。体操がなくて、なんで体操がないかっていうと、体操してる時に怪我したら、その訴えられちゃうからですよね。だから、私がイギリスに行って、いろいろやってた時に、みんなね、ラジオ体操みたいなのを知らないんですよ。YouTube でラジオ体操があるから、それ見たらさ、みんなでラジオ体操やるみたいな、ちょっと、あった時に、日本人の我々ラジオ体操全員知ってるじゃないですか。知らなくてもラジオ体操の映像を見れば、真似すれば体が全部ほぐれるっていうのもわかってる。ただ、映像を見ればわかるんですけど、真ん中が椅子に座った感じで体操するんですよね。車椅子の人とかを模してて。で、両隣に二人いて、それが立って体操するんですけれども、外国人がそれ見た時に真ん中の人をフォーカス集中して見ちゃうから、みんな椅子に座ってやり始めるみたいな、なんかすげえ変な感じになるんですよ。それでいろいろ体を動かしてっていうのがあるんですけど、やっぱりそのジャンプしたりした時にもしアキレス腱を切ったりしたら、その教えた人の責任みたいな、無理に体を動かさせたわけだから、体を動かすなんていうのはみんな自然にやればいいだけであってみたいな感じのことらしいんですよね。だから首とかを回したりするの、もし首の骨折れたら死んじゃうからやらせないっていう。ましてやですよ、日本で一番障害者を生んでる体操っていうのがあるじゃないですか。なんでこんなさせたんだろうって俺も未だに思うんですけど、日本で一番大怪我、死亡、あと障害者を生む体操、組体操っていうのがあるじゃないですか。逆立ちさせたり、あとこう人間ピラミッドみたいなの、あれで大怪我したりしますよね。俺、小学生の時に逆立ちの時に、勢いよく逆立ちをしたから、かかとが、その支える人のところの顔に当たりそうになって、その人が避けたら、そのまま体が倒れて、足の皿、膝のお皿あるじゃないですか。それを脱臼する現場っていうのを見たことありまして。だそういう、それぐらい危険なことなんですよね、あれって。意思の疎通が難しい体操じゃないですか、組体操って。やる側が両方とも優れてればいいのよ。でも小学生とかでやるから、あと人間ピラミッドとかだって崩れたら大怪我しますよね。受け身なんて取れないんだから。それはなぜか日本の学校教育はいやらすっていう。で、怪我してもあんまり責任とか取んないじゃないですか。 だからもう、あんななくした方がいいのになと思うんですけど、未だにやってんですかね、現代でも。で、その、海外ではじゃあ何が流行ってるかっていうと、ヨガなんですよ。体操は激しすぎて、怪我を負ってしまうリスクがあるけど、ヨガは、まあ、ヨガが多分正しいんですよね。アジアの、ゆっくり体を動かす。まあ、中国の太極拳とか、もうそうだと思うんですけれども、ゆっくり体を動かすという考え方なんで、怪我をしづらい。あと何したっけ？タイで、タイでもね、タイの体操があるんですよね。し、なんつったっけ、あれ。ちょっと待ってください。調べますね。タイの、体操が、なんか死から始まる体操だと思ったんだけど。ルーシー・ダットンだ。ルーシー・ダットンっていう、やっぱりゆっくり体を動かす。自己生態法。ルーシー・ダットンはタイに伝わる自己生態法でルーシー修行者たちに伝えられてきたタイ式医療の系譜に連なる健康法の一つとされているという。これも結構良くて、私もタイマッサージの資格を取りにタイでマッサージの練習をしていたら、朝必ずこのルーシー・ダットンっていうのをやるんですよ。それでルーシー・ダットンがね、四股踏むみたいな感じのがあるんですよね。で、白人って四股踏めないっていうじゃないですか。腰が高すぎるから、四股を踏むっていうかね、四股を踏むような、こう、膝を曲げて腰を落とすってやるとお尻もついちゃうんですけど、それを私も普通に見たから、あ、こいつらできないんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、そういう感じの筋肉をゆっくり伸ばしたりとか、関節をゆっくり動かすっていう、ゆっくり動かすことにちょっと意味があるんですよね、あれ。で、固定をするっていう。そういう感じの、柔軟体操ですよね。はそれをやるっていう感じで。やってて、なんか日本の教育を受けていた私としては、あんな激しくやんないでこれで十分じゃんっていうふうにちょっと思ったりした次第です。だから自分の体を動かすことによって、マッサージをしたときに、筋肉と関節の動きみたいなのも自分の感覚でわかるみたいな感じでやってんのかなっていうふうに理解はしましたが。だからね、そのヨガとかだって本当に健康にいいっちゃいいんですよ。だけどなぜか、その筋肉の柔軟性を歌うよりもヨガってやたらスピリチュアルを歌うじゃないですか。それがね、ちょっと危険だなっていうふうに思う節はあります。単なる柔軟体操としてのヨガはベストだと思います。日本の激しい柔軟体操だと、ちょっとね、腱とか筋肉とかを痛めやすい印象があるので、ゆっくり誰でもできる動きをするっていうヨガは、まあ運動としてはいい。だけどね、これにやたらこうスピリチュアルがかかって、これができるのはなんか魂が磨かれてきてるからうんぬんとかって変な説明をつけて価値観を出したがるところがあるので、こんな事件になっちゃったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。もっとね、体操としてのヨガとかを別に作ってくれよと思いますよね。こんなわけのわかんねえ、その魂がうんぬんとか、どうでもいいよっていう、こっちとしては。だからなんか、学校教育を、の体操をヨガにすればいいんですよ。で、教師がそのスピリチュアルとかどうでもよくて、こうやればゆっくり体の動きがわかるでしょ？筋肉が伸びてるのがわかるでしょ？つって、ほぐれてるのがわかるでしょ？っていう。そして、二組で組体操をさせるんだったら、マッサージさせりゃいいですよね、同性でね。腰もんでやったりとか。肩もんでやったりとか、 そしたら大人になるまでにマッサージ技術がつくから。だって昔はさ、おばあちゃんとかおじいちゃんとかの肩も回されたりしてたわけじゃないですか。それを授業に取り入れればいいんじゃないのっていう。そしたら上手くなるやつは上手くなるからね。まあ、目が見えなくなったとしてもさ、マッサージ師としても機能するし、そういうのをさ、なんか体育で入れた方がいいんじゃないのっていうふうに思いますよね。無理してさ、走らせたりとか、炎天下の中、今やってないだろうけど、我々の頃はやらされましたからね。それで正気失うやつとかさ、そのままこう、金網のフェンスまで走って倒れたりとか。今は熱中症だけど、昔は日射病とか言ってさ、ぶっ倒れるまでやられたり、あと、水飲んじゃいけないっていうさ、そう誤った考え方でみんなおかしくなったりとか。もうちょっとね、科学的とかさ、将来に役立つような風に変えてくれよって感じするよね。それでヨガだってさ、日常の体育にあったらスピリチュアルはくっつきづらいわけじゃないですか。学校の体操でヨガやってるけど、魂が降りてきたなんて話にはならないから、そのもっと一般化させちゃえばいいんじゃないかなっていう風に思いましたね。そうした方がいいですよね。こんなね、ヨガスピリチュアルで人を殺して食わなくちゃいけないとかって考えるよりは、ヨガなんて大したことねえんだよっていう。一般の層の、小学校教育とかでやってるようなもんだよ。で、あとマッサージとかも、単にね、その筋肉をほぐして血流を良くするんだよっていう、風に、義務教育で教えるようにした方が、こんな事件は起こらなくなるんじゃないの？減るんじゃないの？っていう風に思ったのが今回の事件であります。今後ね、この裁判でいろいろ明るみに出てくると思うんですけれど、明るみに出ると思うんですけれども、これらの、なんでその人がこういう考え方になっちゃったのかとかは、まあね、もう、変なね、スピリチュアルとか、ハマると、幸せになれないなっていうのを体現した事件ではありましたね。はい、今回はこんなところで終了となります。デスラジオは、ポッドキャストで無料でもやってんですけど、Amazon のオーディブル有料版、あと CD でも売ってますね。パンローリング社から。こちらは私とキャットさん、イットキャットのクロストークが1時間ぐらい入って発売されておりますので、よかったらそちらも聞いていただくと得るとありがたいです。今日はこんなところで、ありがとうございました。